耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1294回12月8日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん絵とかって見ますか？絵画ですね。僕ですね、絵のセンスがねないんです。びっくりするぐらいなかったんです。なかったって今過去形にしちゃいましたけど、多分今もないんです。なぜかってですね、僕美術の成績でですね5段階評価で3以下しか取ったことがありません。なぜかね、美術だけはね理解できなかったんですよ。でそんなね、絵画とか見る目がないっていうコンプレックスを持ったまま大学生になってですね、大学生になった時に何かね文化人を気取って東京近代美術館とかに行ったんですけど、そこで見たですねある一枚の絵にすごい度肝を抜かれて、そこからね徐々にその絵画を見る目っていうのがついてきたかなーっていうのがあるんです。その絵画はですね夜明けという作品で、抽象画だったんですけども、岡本太郎さんの作品でした。なんだろうねあれね、抽象画なんですよ。もうぐっちゃぐちゃしてるんですよ。なんかいろんなもの書き込まれてるんですよ。でもなんかね包括的に言うと、夜明けってこんな感じかもしれんと、まあ、そういうぐらいのですね衝撃を受けたんですね。というわけで今回はですね、そんな岡本太郎について書かれた一冊をご紹介しようと思います。さっきの抽象画じゃありませんが、なかなか難しい一冊です。さあ皆さんついてくれるでしょうか？じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております、赤坂紀夫著、岡本太郎という思想という本です。まずは著者のご紹介ですが、赤坂紀夫さん、日本の民族学者の方なんですね。東北芸術工科大学教授、また、同じ大学の東北文化研究センター所長、また福島県立博物館館長などを務めています。で、なぜこの民族学者である赤坂さんが岡本太郎の本を書くのか、全然関係ないじゃないかと思ってる人いるかもしれませんけども、ただ岡本太郎はですね、ある時縄文土器の芸術性の高さに大きな衝撃を受けて、縄文文化や東北沖縄などの文化と伝統を大きく評価した人物でもあるので、まあ、赤坂さんの興味の対象としてはね十分なりうる人だったんですね。そんな赤坂さんが書かれた今回の本、テーマはこんな感じです。岡本太郎の思想を読み解く。はい、思想というところにクローズアップしてきたんですね。作品評とかいわゆる美術評とか、まあ、美術史を見た上での岡本太郎とかではなく、まあ、岡本太郎のこういう作品いろんなのを、まあ、見ながら、そもそも思想はどんな思想を持ったのかってところを読み解いていくという、まあ、非常に難しいといったら語弊があるかもしれませんが、学術的でもなくより原始的であり、まあ、難しいんですそういう一冊です。まあ、岡本太郎さんというとですね、まあ、名言集がいくつかあります。芸術は爆発だとか、法隆寺は焼けて結構とか、まあ、なかなか強烈な言動があり、まあ、そして太陽の塔などね、アバンギャルドで非常に強いエネルギーを持った作品で、まあ、一世を風靡したというか、もう、芸術界のみならず、もう日本全体に知れ渡った人ですね。岡本太郎さんが存命中に物心ついてなかった方も、基本的にはなんか芸術は爆発だって言ってるなんかこう、おじいちゃんの絵を見たことがあるかもしれません。僕も結構岡本太郎さんはおじいちゃんとして記憶されてるんですけども、年配の方の中にはですね、ベテランの芸術家、さらに年配の方にはもう新進気鋭のなんか前衛的な芸術家っていうイメージがあるかもしれません。で、そんな岡本太郎のね、画家や芸術家といった顔じゃなくて、まあ、彼の残した言葉や文章から岡本太郎の思想について焦点を当ててるこの本、小別構成こんな感じです。第1章言葉のアバンギャルド、第2章改めて世界とは何か、第3章西欧を超えて、第4章伝統と創造の淡いに、第5章対極または否定的な媒介、第6章縄文からケルトへ、第7章始まりの博物館。もう小別タイトルの詳細言ってるだけで十分なんか新刊ラジオの時間過ぎちゃいそうなので、あえて言いませんけども、まあ、章ごとに設けられたテーマに沿って、まあ、岡本太郎が残した言葉の数々を引用しつつ、その言葉の裏に隠された意味や哲学を垣間見ていく、そんな内容になっている一冊です。じゃあですね、本の詳しい内容の紹介に行こうかと思うんですが、その前にまず岡本太郎がどういう人であったのかをですね、まあ、本に即しながら簡単に説明していこうと思います。岡本太郎さんは画家であり彫刻家でありエッセイストでありと、まあ、様々な形でメッセージを発信してきた人ですが、20代のほとんどをパリで過ごして、既成芸術への疑念を追求すべく、芸術のみならず哲学、社会学、精神病理学などを学んでいったんだそうです。でそのパリで出会ったピカソの抽象画に衝撃を受けて、自らもその抽象芸術の道を求めるようになります。 その後日本に帰国して兵役を経て日本で活動を始めるんですが、既成芸術への痛烈な批判を提示しながら創作活動を続けて、縄文文化との出会いでさらにその創作活動は熱を帯びていき、独自の世界観を確立していったというのが、まあ非常に大まかな岡本太郎さんという人のね、生きてきた奇跡です。でこちらの本がですね、岡本太郎さんがその残した言葉の数々を引用して、まあ、それについて考察を重ねているっていう形式を取ってるんですが、まあ、岡本太郎さんの文章の中にはですね、たびたび出てくるキーワードがあるんですね。今回はそれに注目しつつ、皆さんにこの岡本太郎はどんな思想を持ったのかの一端を垣間見てもらおうかなと思います。岡本太郎がたびたび口にしていたキーワード、それは生活です。はい、エッセイや著書にですね、至る所にはその生活とか生活的、生活感、生活様式っていった言葉が出てくるんですね。でもですね、皆さん岡本太郎の作品見るとわかるんですけど、太陽の塔とか見て、住みやすそうだなとか思わないと思うんですよ。さすがにね、なんかこれ生活ってこんな感じだよねっていうイメージはないと思うんですよ。じゃあ岡本太郎の言ってる生活って何なのかなと、そこを考える上でですね、今日の芸術という岡本太郎の著書があるんですが、なぜ芸術はあるのかという命題に対して、芸術は結局生活そのものの問題だという発言があるんです。そしてこの後岡本太郎さんこのように続けています。芸術はちょうど毎日の食べ物と同じように、人間の生命にとって欠くことのできない絶対な必要物、むしろ生きることそのものだと思います。しかし何かそうでないように扱われている。そこに現代的な錯誤、歪みがあり、またそこから今日の生活の虚しさ、そしてそれをまた反映した今日の芸術の空虚も出てくるのです。すべての人が現在瞬間瞬間の生きがい、自信を持たなければいけない。その喜びが芸術であり、表現されたものが芸術なのです。レベル高っ。芸術と同じようにレベル高い文章なんですけども、まあこの岡本太郎さんが言ってる生活というのは、まあさっき出てきましたけど、生きることそのものっていう意味なんでしょうね。だからレジャーとか消費行動とか家族の営みとか、なんか社会的なそこじゃなくて、もっと生きることそのもの、生命そのものというのが岡本太郎さんの言う生活なんじゃないでしょうか。じゃあそんな風に解釈した上で赤坂さんの解説を見てみましょう。これだったらわかりやすいでしょう。太郎にとって芸術とは、生活の中に打ち開かれる、むしろ生活そのものであるべき何かだった。近代社会にあっては人間たちは皆部品化され、生きる目的や全体性を見失い、本来的な生活から遠ざけられ、その自覚さえ失っている。そうした失われた自己を回復し、自分は全人間であるということを象徴的に表すこと、そこに今日の芸術の役割がある。レベル高っ。もうなんと言いますかですね、赤坂さんの解説もなかなかレベル高いんですけれども、ただね、文章自体はものすごい美しいので、本好きな方はこの本めっちゃおすすめです。読み応えあります。で、まあ赤坂さんの解説即して考えると、まあ、生活そのものであるべき何かだったと、ざっくばらんに言っちゃいましょうか。生きることなんですよ。で、人が生きていく中でその瞬間瞬間に生まれるなんか衝動とか感情ってあるじゃないですか。でその生まれてきた感情というのを自分の中で生まれたものとして自信を持って受け止めて表現する、これが芸術なんだと、そういうことを岡本太郎は言いたかったんだと。これすいません、僕の言葉で僕の解釈ですけども、ただこれは僕にとってすごいブレイクスルーなんですよね。芸術ってなんか様式みたいなのあるじゃないですか。様式美とか全部取っ払って、生きることそのものが芸術だと。だから正しいかどうかわからないですけど、あ、今楽しいなと思ったら笑ったりする、それがもう岡本太郎にとっての芸術なんだと。なんぞそれと思うかもしれませんけども、ちょっとね、本読んでるとすごい僕の頭もねフル回転して、あ、岡本太郎って本当天才だったんだなって思えてきます。で、さらに岡本太郎はですね、芸術とはうまくあってはならない、綺麗であってはならない、心地よくあってはならないという宣言をしたことがあるんです。まあ、手先のうまさとか美しさと心地よさっていうのは芸術の本質とは全く関係がないっていうわけなんですね。で、当時この言葉は芸術界に衝撃を与えたんですけども、まあ、生活イコール生きることは技術的に美しく見せる必要なんかないということが、もしかしたら岡本太郎は言いたかったのかもしれません。 実際岡本太郎の作品はね、美しさ心地よさっていうよりは非常になんかこうむき出しのなんか荒々しさっていうか感情そのものっていうか、そういったものが表現されてますよね。でまた芸術は爆発だに代表されるように、あの不協和音、まあ、あえてその対極的なものとかを混ぜて内包して入れて芸術の作品内で爆発させるっていうアプローチがあったらしいんですね。こういうまあ次元の高いしかし原始的で単純な岡本太郎の思想というのを民族学者である赤坂さんが読み解いているので、非常に読み応えがある文章でもね、赤坂さんやっぱり文章うまいんですよ。で岡本太郎の文章もすごいなんかこう考えさせられるんですよ。そういう意味で読み応えのある一冊になってます。なので芸術分野に興味がない人なんですね、読書家の皆さんはぜひチャレンジしてほしい。芸術分野に興味がある人は僕に勧められるまでもなく買ってると思うので、まああえて強くは言いませんけれども、少しハードルは高いかもしれませんが、皆さんの芸術心を刺激するため、爆発させるためにこちらの一冊読んでみてください。では書籍情報です。岡本太郎という思想、赤坂のりお著、講談社より税込み1995円で発売中です。はい、というわけで今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。まあ、スタッフの頭も爆発だって感じで、なかなか頭を悩ませたんですけども、なかなか面白い本だねってことでこんな紹介になりました。最後の方はすごいなんかこうね、力を入れて語ったので通じてるかなってディレクターに今言ったんですけど、いやエネルギーやってよかったと思いますよと。なるほど、あれが僕にとっての芸術なのかと今ちょっと思っちゃいましたね。生きること、すなわち僕は喋ること、すなわちそれが芸術って。岡本太郎さん合ってますか、後で聞かせてください。そんな感じなんですけど、関連書籍ご紹介しましょう。新刊ラジオ第872回2009年7月20日号、修羅の人間学。これ岡本太郎さんにも触れられたのでちょっと入れました。でもう一つ新刊ラジオ第1247回2010年10月7日号、密の証拠。イスラム教圏で発揮になった、まあ、イスラム文化の本質をえぐる性愛小説ですが、人間の本質をえぐってるっていうことと、かつ文章が美しいつながりで、ぜひ読んでほしいと思って紹介しました。この2冊合わせて読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。